Trendy.
Cross Trend. 週刊日経トレンディ。クロストレンド。
こんにちは。日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは。辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は徹底分析ダイソー大解剖をお届けします。
はい、ダイソー昔はよく行ったんですが、最近はちょっとご無沙汰であんまり詳しくないんですけれども、
週1では行きますね。
あ、本当ですか、
はい、ぐらいのヒントでこの最寄りの、ダイソーに行っております。
はい、
はい、1兆円を超えると言われる市場規模に拡大した100円ショップ業界、そのトップに君臨するのが今年で創業50周年を迎えるダイソー産業です。2023年には全世界6800店舗とする強気の出店計画を掲げ、次の成長の足がかりとするのが4月にマロニエゲート銀座2にダイソースタンダードプロダクツ3Pの主要3ブランドを集めたグローバル旗艦店をオープン。さらにメルカリとの提携、環境配慮型商品の展開、ブランド刷新など数々の新しい施策を盛り込み、セリアやキャンドゥなど並み居る競合他社を退け、トップに居続けられる原動力は何か、銀座旗艦店の狙いや商品開発の裏側、大量販売を支える独自のシステムなどを紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
日本で肉や魚の真空スキンパック包装が普及しないわけ。
欧米のスーパーでは生鮮品パッケージの主流となっている真空スキンパック包装、肉や魚を特殊フィルムで真空密封するパッケージ手法ですが、食材の酸化やドリップが少ないため鮮度が長持ちし、フードロスも減らせるため環境にも優しく、脱炭素に向かう世界各地で利用が増えています。しかし不思議なことに日本ではほとんど普及していません。その背景を探ると、私たち消費者の知識不足にも原因がありそうです。ということで、私は結構これ大好きでですね、
そうですね、
積極的に買っちゃうんですが、うん、まず真空スキンパック包装とはどんなことのものでしょうか。
はい、スキンパックは肉や魚などの生鮮品を特殊なフィルムで真空包装する技術です。これ普通に真空パックをすると空気圧で内容物が潰れてしまいますが、特殊フィルムを使って隙間なく密着させることで肉や魚の形を元のままに維持できます。包装機械の国内商社東京食品機械は、2004年からは欧州包装機械最大手メーカーのムルチバックから資本を受け入れ、グループ企業となりました。そして20年以上前からスキンパックを日本でも普及させようと営業と投資を続けてきましたが、なかなか浸透しなかったそうです。日本で大手流通業が使い始めたのは実はつい最近のことです。
そうなんですね。でもどうしてこれまで国内ではこのスキンパック普及しなかったんでしょうか。
はい、まずですね、初期導入の費用がかかることですが、これほどまでに利点が多いスキンパックがですね、国内で普及しなかった最大の理由は見た目にあるそうなんですね。例えばスキンパックで包装した肉はややくすんだ茶色に近い見た目になると、これ僕そうあんまそう思わないんですけれども、はい、なんか茶色に見た目近い見た目になるというふうにおっしゃっていてですね、消費者は肉なら店頭では赤く見えることが新鮮だと思っていますが、実際は酸化が進むから赤くなるわけで、劣化が進んでいる状態と言えるそうなんですね。で、店頭では新鮮に見せるために赤みを強調する照明が使われることもあって、それがさらに赤い方が新鮮だと思い込ませている実情があるそうなんです。
消費者の方の思い込みというか、そういうものもあってこの普及を邪魔しているということなんですね。
なんか考えすぎない気がするんですけれどもね。
そうですよね。
で、続いてですね、スキンパックではですね、酸化が進まないので肉の場合は色がどうしても暗くなってしまうと、で、故に流通各社は見た目が悪いと売れないとスキンパック導入に二の足を踏んできたというのが実態だそうなんです。しかし最近になって 脱炭素社会やフードロス削減の機運が高まり、 SDGs など考えが浸透してきたということで、金箔に追い風がようやく吹いてきていたと。それは、空気に触れないので生鮮品の酸化やバクテリアなどの繁殖を抑えられ、さらにフィルムが肉にフィットするのでドリップも抑えられる、長持ちするという大きなメリットがあるからだそうです。
そうなんですね。
ただスーパーではですね、プラスチックトレイに肉や魚を乗せた上からラップで包んで、店頭に並べるという包装がまだまだ主流ですと。でこの方法は酸化や腐食が進みやすく、店頭ではせいぜい1日か2日しか持たないという話なんですね。そこでスーパーは各店舗で深夜帯に働くスタッフを確保して、朝から新鮮な肉や魚を店頭に並べるため、深夜から明け方にかけてスライスや切り身に加工することがほとんどです。
確かに加工した時間って結構印字されてたりしますよね、
そうなんです。午前中とかにね、
そうですね、
朝よりもっと早い早朝の時間とかに印字されてたりするわけなんですけれども、問題はやっぱ人手不足の日本ではですね、深夜帯に働く人の確保って非常に難しくなってきています
。そうですね。
さらに足が早い商品のため売れ残ってしまった場合には廃棄する必要が出てしまう。
スキンパックってその食品の劣化が進みにくいっていうお話でしたよね、ということは長持ちするってことは肉や魚を無駄にする機会も少なくなりますよね、
そうなんです、産地で新鮮なパッキングがもしできたとしたら、海外輸出なんてのも容易になったりですとか、海外市場に打って出られる可能性というのも広がっていきます。
本当タイトル通りですが、なぜ日本で広がらないのか、謎ですね。
そうなんですよ。スキンパック、フィルムやトレーなどだけじゃなくてですね、トレーの代わりに再生可能な紙を使うということもできるそうなんですね。
へ
え、
紙？
はい。長持ちして味も鮮度も良しと、残り物の廃棄費用や人件費も減らせる、でコスト面もいいと、で店頭での置き方やビジネスの可能性を広げる将来性もあると、これ三方よしを満たすスキンパックということが言えると思うんですけれども、これ消費税率が上昇して人件費も高止まりしてですね、フードロスへの対応も急務となっている昨今では、消費者のイメージを変える啓蒙活動、この辺をスーパーがやっていくというのはですね、すごく重要なことかなと言えると思いますし、普及してくれると喜ぶ方も結構いらっしゃると思うのでですね、選択肢としてあってもいいんじゃないかなというふうに、まだまだ、トレーのがいいって方もいらっしゃるかもしれないですからね、そこは分からないですが、普及してほしいなと思っております。
はい。それでは後半は徹底分析ダイソー大解剖を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は徹底分析ダイソー大解剖をお届けします。
1兆円を超える市場規模に拡大した100円ショップ業界、そのトップに君臨するのが今年で創業50周年を迎えるダイソー産業です。そして次の成長の足がかりとなるのが、4月にマロニエゲート銀座2にグローバル旗艦店としてオープンしたダイソースタンダードプロダクツ3P。 ダイソーがセリアやキャンドゥなど並み居る競合を退け、トップに居続けられる原動力は何か、銀座旗艦店の狙いや商品開発の裏側、大量販売を支える独自システムなどを紹介します。ということで今日はダイソーについてたっぷりお願いいたします。
はい、ご紹介していきたいと思います。コロナ禍でですね、様々な業界が甚大な影響を受ける中で、なぜ100円ショップが急成長できているのかと、背景にあるのはやっぱり生活用の強い節約志向と、で支出は限りなく抑えたい、でも物は揃えたいというニーズを捉えて伸びていると、帝国データバンクの方は話しています。また商品のクオリティが向上したことも成長の追い風になっています。少し前までは安かろう悪かろうのイメージっていうのがあったと思うんですが、これは2015年あたりからですね、ワンコインでも満足できるクオリティの商品が増えて、100均の印象が大きく変わりました。そこからニトリとかですね、ホームセンターなど利用していた層が100円ショップにも足を運ぶようになったと。
そうなんですね。なんか随分価格帯が違うような気もしてましたけど、もっともっと競争激しくなってきてるんですね。
でさらに様々なジャンルのエントリー向け商品を拡充させているということも100円ショップ市場が躍進する理由の一つとなっています。
はい。
例えばアウトドアグッズ、これ最近はどの100円ショップに行ってもですね、商品が充実し始めていて、新しいカテゴリーとして売り上げを大きく伸ばしています。その他ですね、釣りとか DIY とか手芸とか、多種多様なグッズが揃っていて、大抵のジャンルは入門層の層が最も厚いわけなので、ここは売り上げの大きなボリュームを占めるということになるわけですね。
確かに日経トレンディの方の回でも、 スノーピークでいきなり入るよりも100円ショップからでも十分揃えられるみたいな、
そうですね、
そういうのやった気がしますね。
そうなんです、ワークマンとかでもなくイオンとかでもなく100円ショップから入るっていう手はありですよね、確かにね、は
い、そんなわけで拡大を続けているんですね、うん、100円ショップ。
はい、これ今からですねちょうど50年前の1972年矢野商店というですね雑貨の移動販売から始まったそうなんです。で87年にダイソーの常設型店舗がオープンしました。バブル経済崩壊後のデフレの大波にうまく乗り2000年には1000店舗を達成。現在は国内に4042店舗、海外に2296店舗を出店。2021年度の売上高は5493億円に到達。100円の積み重ねがここまでいくと。
でもやっぱりこれバブル経済崩壊後のデフレの大波に うまく乗ったっていうのは本当にそうなんでしょうね。
はい、でですね100円ショップ市場規模の半分以上を占めると巨大市場に成長したダイソー産業なんですが、次のフェーズに位置づけるのはですね今年の4月にですねオープンしたマロニエゲート銀座店です。
ちょっとおしゃれ。でも銀座ってちょ最近おしゃれというか、そうですね、価格帯がちょっと違う層が増えてますもんね。は
い、インバウンドでいろいろ変わりましたし、はい、でそれがまたね尾を引いてる部分はあると思うんですけれども、はい、およそ500坪のフロアにですねメインブランドのダイソーのほか300円ショップブランドのスリーピー、スタンダードプロダクツの3ブランドを融合させたグローバル旗艦店なんです。
最近私銀座のイメージというと、うん、まあ、GU とかユニクロとかそういうものの進出がある一方、うんうんうん、老舗のブランドメーカーなんかもあって、うん、銀座のイメージちょっと半分に分かれてるんですが、そうですね、銀座進出の狙いはどっちを狙ってるんでしょう、うん、
まさにダイソー産業の、担当者ですね、まあ、銀座という大舞台で我々のブランドが世界に通用するのか試してみたかったと、まあ、一般的な銀座に出店する店舗のイメージだと思います。
日本を代表する企業がたくさん銀座に集まってますよね。
はい、そしてですねスタンダードプロダクツスリーピーこれともに300円ショップ300円の商品なんですが、これ全体の 7,8 割程度で500円とか1000円以上の商品も取り扱っています。これまでダイソーだけではリーチできていなかった層もあったんだけれども300円ショップブランドも合わせてワンフロアに出店することで老若男女すべてのお客様を取り込みたいと考えているということです。メインブランドのダイソーは新しい試みも随所で行われています。ダイソー初の試みとなるのが十数台並ぶセルフレジ端末の近くに置かれたメルカリポスト。はい、これさらに店内の文房具コーナーはメルカリと共同開発した配送用ビニールバッグ、封筒、配送ボックスなどの梱包資材も充実しています。
これ便利ですね。
そうなんです。もうダイソーに行けば
そこで全部やってください。
はい、メルカリで売れたものをダイソー銀座店に持っていくだけで、梱包から発送までをワンストップで完結できます。
銀座なのでまたちょっと街の百均とは客層は違いそうですが、うん、寄る人はいそうですよね。
そうなんですよね。他にもですね広いスペースを確保して存在感をアピールしているのが環境配慮型商品を集めたコーナーだそうです。繰り返し使えるシリコーンのおにぎりパックやストロー、木材の使用量を削減したペーパータオルなど節約やフードロス対策環境対策を売りにした商品が壁一面にずらりと並んでいます。
100均だからといって使って捨てるっていう感じではなくなってきてるんですね。
なかなかプラスチック製品が多いイメージがありながら力を入れてますよというところですよね。
はい、そして続いてスタンダードプロダクツの特徴はどうでしょうか。
はい、スタンダードプロダクツのスペースはグレーの床や木材の重機などで統一されてまして隣接するダイソーとは違ってこのエリアだけわざわざ天井剥がしてですね配管などむき出しにするとブランドの作り込みに力を入れていることが分かります。
はい、
銀座店のオープンではですね愛媛県今治市のタオル東京都葛飾区の鉛筆を先行販売しまして人気となっていました。間伐材で作った雑貨だったりインド産のリサイクルコットンを使ったファブリック商品などダイソーとは違った角度からサステナブルな商品を展開しています。
ちょっとフロアのイメージが変わるんですね。はい、そしてもう一つスリーピーの特徴はどうでしょう。はい、
これまでのダイソー産業にはなかった新顔がですねリブランディングしたスリーピーなんですが新生1号店となる銀座店では羊をモチーフにしたエレガントな新しいロゴマークを壁面に大きく掲示しています。食器やタオルアロマディフューザーなど扱う商品のほとんどはグレーやピンクなど流行のくすみカラーで統一。1650円のリングライトやミニたこ焼き器などの高額商品も取り扱っています。
結構今時ですね。リングライトってあれですか？ズームとかやるときに、
そうですね、
光を当てる
ビデオ会議用のやつですね。
あ、はい、そうですか。 スリーピーのリブランディングの狙いは？
はい、リブランディングの狙いはターゲット層の拡大です。キャラクター商品が強いとどうしてもお客様を限定してしまいますが、新しいスリーピーではですね、商品のおよそ 90% が自社開発のオリジナル商品、将来的には 100% を目指していくそうです。
はい、では大量販売を支えるダイソーには独自のシステムがあるということですが、
はい、これですね、昨年の10月にダイソーネットストアがスタートしました。以前からウェブサイトの申し込みフォームによって大量注文だったりまとめ買い専用のショップはありましたが、ダイソーネットストアでは4万点の商品の中から1個単位で注文ができます。
100均のオンライン販売ビジネスってだってほとんど100円なんですよね。
100円のものをどう取り寄せるかっていう話ですよね。
だって送料とかも考えるとビジネスとしてどうなんでしょう。
はい、これ実際に、ね、記者が試しに利用してみました。まず1回の注文では合計金額税込みで1650円以上の購入が必要になります。
めっちゃ買わないといけないじゃないですか。100円だけじゃないとしても、
ね、はい、で配送料は770円かかります。
お
また合計金額が1万1000円以上になれば沖縄と離島以外の地域では配送は無料になります。
100均ですよね、単価としては。
そうです、
洋服1着とかじゃないですよね。
はい、で記者はですね、店頭では持ち帰りづらいやや大きめの商品となる折りたたみテーブル、こういったものに加えて趣味のキャンプで使えそうなアルミ製のハンゴでメスティンというものだったり、はい、まな板シートなど110円から1100円の商品を7点、合計金額2200円分を注文してみました。
あ、まあ持って帰るのはちょっとかさばるなっていうものを中心に、
とはいえね
やっぱり持って帰れますよね、とはいえですよね、うん、
はい、で実はですね、商品が到着したのは4日後でした。ダイソーのロゴがある段ボール箱に緩衝材とともに商品が入った状態で届きました。
お、4日、どうですか、早いですか遅いですか。
ちょっと慣れてるね、多分都心で慣れで、ね、アマゾンとかに
慣れてる、明日来るイメージありますよね。
プライム、アマゾンプライムとかに入ってる人たちにとってはちょっと4日はなかなかだなという感じはしてしまいますよね。
はい、ところで仕組みはどうなっているんでしょうか。
はい、これダイソーネットストアはですね、取材をするとですね、まさかの実はネットスーパー方式だったんですね、
はい、
これ通常ダイソーの各店舗には全国ですね8拠点にある大型の物流倉庫から商品が配送されて店頭に並びます。でダイソーネットスターも同じ経路かなと初め予想してたんですけれども、はい、実はそうではなくてですね、品揃えが豊富な大型店で注文に応じて商品の梱包や発送をしていました。
あ、そうなんですね、はい、大変ですね。
そうなんです、つまり、まあ、エリア拠点となる店舗の EC 業務チームに自動的にまず送信されます、
はい、
でチームのスタッフは注文内容を確認して店舗在庫から商品をピックアップして梱包します。その後発送されて記者の自宅に届くという店頭でピックアップするネットスーパーと実は同じ流れだったんですね。
専用の物流倉庫を作るほどまでまだサービスは大きくなってないってことなんでしょうかね、
うん、そう、もちろんですね、専用の物流倉庫を作るというやり方もあるんですが、まあ、4万点を取り揃える倉庫を新たに作るのは時間もコストもかかります。
かなり気合い入れてこの業務やるって思わないと難しいですよね、
うん、そうなんです。で資産を有効活用して最短で全国展開の個人向け EC の仕組みを作り上げるアプローチの方法というのが、まあ、この大型店活用型の配送システムというわけなんですね、うん、
でも最近話題になっているのって、はい、原材料の高騰だったり人件費も上がってますし、うん、何よりも円安がすごい勢いで進んでいるの で、ね、うん、ダイソーにとってはどちらかというと向かい風が吹いていると思うんですが、
いやいやいや超逆風ですね。
そうですよね、
うん、そうなんです、まあ、24年ぶりの円安などですね、まあ、100円ショップ市場を取り巻く情勢刻々と変化しているわけなんですが、まあ、この状況にどう対応していくのかと、そのコスト対策の一つとしてまず挙げるのが商品配送時における積載効率の向上だそうです、
はい、
例えば、商品のサイズや内容を変えずにですね、パッケージや梱包のサイズを少しずつ小さくしていってコンテナあたりの積載量を増やす、こうした小さな工夫をいくつも積み重ねることでコスト増を吸収していくそうです。
うん、すごい企業努力です ね、涙ぐましい努力ですね、
は
い、
また海外で製造輸入している商品の製造場所を国内に移すことも実は視野に入れていると、まさかの国産商品が増える可能性というのがあるわけなんですね、
はい、
で商品によっては輸送コスト、為替に左右されない国内で作った方がもちろん安くなるものがあるそうなんです、
うん、
そして特にダイソー産業が力を入れているのが先ほど紹介した高価格ブランドを拡充させて高収益を狙う作戦、
はい、
ダイソーブランドでは100円ショップの立ち位置でありながら中価格帯の商品も取り扱うハイローミックス、 ハイプライス、ロープライス、ハイローミックスの戦略を取ります。ただですね、100円ショップの中で高価格帯商品の割合を増やしすぎてしまうと顧客からの反発が強くなります。ならばブランドをきっちりと切り分けてミドルハイプライス商品を取り揃えた300円ショップ事業として伸ばしていこうというのが狙いだそうです。で、実際2022年度の300円ショップの出店計画、スタンダードプロダクツが国内50店舗、海外10店舗、スリーピーが国内100店舗、海外10店舗、一方でダイソーの出店計画は国内200店舗、海外150店舗と、意外にこれまではやっぱダイソー一辺倒だったんですけれども、かなり、スリーピーとスタンダードプロダクツの、国内、特に国内ですね、の出店計画多いなという印象です。
他のブランドにも振り向けていく方針なんですね。
そうなんです。
でも最近300円ぐらいのものってちょっとおしゃれだったりして人気だったりしますよね。
うんうん、そうなんです。やっぱダイソーで結構平気で1000円とか書いてあることが多くてうーんとか思ったりしながら見ていますけれども、やっぱそこはそこでダイソーもやっぱ気にしているというところで、スタンダードプロダクツ、スリーピーのような、でもまあデザインでものすごく統一されていて、ダイソーの関連会社だと思わない人もいるでしょうから ね、気づかず買ってしまう人なんかも、新しい300ショップできたのかなみたいな感じで買う人もいると思うので、そこはうまく切り分けてやっていくというのがダイソーの狙い、まあ、円安をうまく吸収する方法という感じですね。
はい、日経クロストレンドでは徹底分析ダイソー大解剖を全6回で掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は徹底分析ダイソー大解剖をお届けしました。テラサーンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からテラさんにお話を伺います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams でのご出演となります。テラさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、アシックスの子どもの足の成長を予測するツール、ステップノートを紹介します。
はい、アシックスのステップノート、子どもの足の成長を予測できるサービスですね。
そうです。アシックスが2021年の12月にリリースしたウェブアプリケーションなんですけれども、子どもの足の成長を予測して、でその予測に基づいて適切なタイミングで手術の開会時期を知らせてくれるといった機能があります。
はい、
で子どもの足っていうのがすごくあっという間に成長するので、いつ変えたらいいかですとか、大人用の手術を選ぶべきかとこう悩むご家庭が多かったんです。でそれをこう解決できるということですごく人気になりまして、リリースから半年で会員数が1万4000を突破し、想定の 1.4 倍を超えるスピードで会員数が伸びているそうです。
ああ、そうなんですね。これってどうやって予測というか、子どもの足の成長の速度みたいなのが分かるようになってるんでしょう。
はい、予測の元になるのがアシックススポーツ工学研究所が20年以上前から集めてきた足のデータを使ってます。片足をこう1と数えて左右合わせて計18万足以上あるそうです。はい、でそのデータの中からあるこう年齢の子どものデータを複数取った横断データというものと、あと1人の子どもを0歳から16歳まで追っていく縦断データという、 こう2つのデータを掛け合わせてよりこう精度の高い計算をしているそうです。
そうなんですね。佐藤編集長、はい、お子さんがいらっしゃると思うんですが、うん、どうですかこういうサービス。
これはもちろん消費者側にとってもいいと思うんですけれども、何よりアシックスがすごく頭がいいなと思うのは、子どもの靴って割と見に行って、例えば17センチですとか何センチですと見たら、あんまブランド気にせず買っちゃうんですよね。割ともうどうしてもアシックスじゃなきゃみたいな、まあ、いろんな靴を中から一番合いそうで、まあ、子供がいいやってやつ選んじゃいがちな、色とかもそうですけどもね、これだとやっぱアシックスの靴選ぼうときになりますよね。アシックスの次の大きさはこの大きさですよって言われると、この靴を買おうかなっていう気になるので、ブランドスイッチが起きにくいっていうメリットがアシックス側にすごく大きいなと思いました。
テラさん、いかがでしょうか。アシックスの狙いってそういうところにあるんでしょうか。
まさにアシックスもそのことを言っていまして、 これまでこう例えば0歳から3歳、3歳から7歳のようにこう子どもの年齢によってカテゴリーを分けてたんですけれども、そのカテゴリーが変わるとどうしてもブランドスイッチが起きやすいというやっぱ課題があったそうです。そういった中で先ほどおっしゃられたように、あ、ブランドスイッチを起こさないようにこう継続的なサービスを利用してもらうことで、うん、こう長くアシックスを使用してもらいたいっていうそういう狙いがあるみたいです。
あ、じゃあどちらにもあの消費者側にも企業側にもウィンウィンなサービスなんですね、うん、それではスコアを伺っていきたいと思います。アシックスのステップノートのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、親子が喜ぶ度10点です。
本当ですね、うん、編集長のコメントがまさに
そうですね。いや、ちょっと子供の靴結構迷うんですよね。やっぱすぐ大きくなるので、どの大きさにしようかなというのが適切に他の、ね、データからそうやってあの教えてもらえるっていうのはかなりちょっと安心しますよね。
はい、ということで、今日はテラさんにアシックスのステップノートについてご紹介いただきました。テラさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、ダイソー特集の中でですね、ちょっとご紹介できなかったんですけども、はい、タイトルが100均48商品を8年前と比較調査、
あ、
綿棒は増量、爪楊枝は異変とタイトルでですね載せた記事がございます。
気になる、これですね、爪楊枝の異変気になります。
これあの実は日経トレンディでですね、8年前2014年、まあ、こういういろんなことが起きる前にですね、100均 の, あの4つの主要な100円ショップのですね48商品を独自に全部調査してました。で、綿棒の数とか爪楊枝の数全部数えて記事にしていたんで、どこが得と、その情報をもとに今回新しくまた全部同じ48商品を購入してですね、全部数えましたという記事が載っておりますので、ぜひご覧ください。どう変化したかと、円安とかですね、どういう風なすごく意外な結果が出てるので、はい、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っております。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。Cross Trend.